中央病院のワンポイントセミナー。こんにちは、池原亮です。皆さんは自分の体調や家族の体調のことなどで疑問に思ったことや、聞きたいけど誰に聞いたらいいのかわからないってことはありませんか？この番組は西宮市立中央病院の先生方に各テーマに沿ったお話を伺ってまいります。少しでも皆さんの疑問を解くお手伝いができたらと思います。今日は西宮市立中央病院整形外科渡辺牧夫副医長に、骨粗鬆症について知り骨折を予防しましょうという話を伺っていこうと思います。渡辺先生、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、骨粗鬆症、そして骨折をしてはいけないということはイメージ的にはわかるんですけども、先生、今日はこのテーマを挙げてくださった理由をまず教えてください。
はい、そうですね、これから寒くなってきますと骨折する人増えてまいります。
はい、
冬は他の季節の2倍近くも骨折しやすいと言われているんですね。
冬の方がやはり骨折することが多いんですね。
そうですね、
はい、
でご高齢の方が骨折しますと、骨折しなかった人に比べて寿命が短くなると言われています。
はい、
例えばご高齢の方が股関節を骨折して手術を受けた場合、
うん、
1年以内の死亡率が約 10% とされています。
はい、
でまた骨折治療をした後であっても歩行器が必要になったり、うん、腕がうまく上がらなかったり、何らかの後遺症が残ることがあって、そして、なんか介護、それはまあご家族さんであったり介護サービスであったりするんですけれども、はい、そういった介護が必要になることも多いです。
はい、
うん、健康寿命を延ばすというのは、大事なことですので、骨粗鬆症について正しい知識を持って骨折予防につなげるということが、本人さんにとってもご家族さんや社会にとっても大事になりますので、今回のテーマとしてお話しすることにいたしました。
はい、これからの寒くなる季節、特に注意しないといけないということと、骨折してしまうと寿命が短くなると言われると、ちょっとこれは急いで予防しなければという、
そうですね、
はい、気持ちになりますね。
はい、
では今日は渡辺先生に骨粗鬆症について知って骨折を予防しましょうというテーマについて詳しくお話伺っていこうと思います。
はい、
さあ早速ですが、この骨粗鬆症、言葉はよく聞いたことありますが、どういったものなのか詳しく教えてください。
はい、WHO 世界保健機関では骨粗鬆症を低骨量と骨組織の微細構造の異常を特徴とし、骨の脆弱性が増して骨折の危険性が増大する疾患と定義しています。
はい、
これは少しよろめいて転んだだけとか、いつものぎっくり腰とか、少ない衝撃だけで骨折してしまうような脆い状態の骨のことを指しています。
はい、
某製薬会社の CM でいつの間にか骨折というフレーズを聞いたことのある方も多いと思います。
はい、聞いたことあります。
はい、
はい、
こういう以前は骨がもろくなるということは人の老化現象であって病気ではないというふうに考えられていて、
はい、
なので予防も治療も不要というふうに思われてきたんですね。
はい、
しかし現在では骨粗鬆症は病的な老化であって、明らかな疾病であって、で骨折というのは骨が脆くなるために起こる合併症として位置づけられています。
なるほど。
で、骨折しないためにこれを治療すべきだというふうに考えられているんです。
うん、ちょっとイメージではスポーツして若い人がポキッと骨を折っちゃったというイメージの骨折ではないということですね。
そうですね。
はい、その骨粗鬆症という言葉よくわかりましたけれども、はい、私自身のイメージなんですが、高齢者の方とか女性の方に多いというイメージがあるんですが、先生いかがですか？
はい、イメージとしては、大筋合っているんですけれども、はい、それだけではないんですね。
はい、
この WHO が出している骨折リスク評価ツールというものがありますので、それに沿って、お話ししていきます。
はい、
このツールをフラックスというものがあります。
はい、
FRAX と書いてフラックスと読みますが、
はい、
これが今後10年間の骨折発生確率を予測するもので、骨密度のデータがなくても質問に答えるだけで骨折リスクが計算できるツールになっています。
あ、じゃあご自宅で
そうですね、
はいはい、調べることができるということですね、
はい
はい、
フラックスって検索していただきますと、こうずらっとあの入力項目が出てきますので、これを入力して、ぜひあのご自身やご家族の骨折リスクをあの見ていただきたいと思います。
これでいくつかの質問事項があるので、それに答えていくと今現在の、自分自身のもしくはご家族の方の骨折リスクが分かるということですね。
そうですね、
はい、
でこの骨折リスクというのは、国や人によって、人種によって異なりますので、
はい、
計算式が違うんです。中に入っている計算式が違います、
はい、
なのでホームページ開けられた後、うん、上の方にある計算ツールという三角印がありますので、はい、ここからアジア、日本を選択して計算するようにしてください。この入力項目11項目あります、
はい、
これがそのまま、主要な骨折リスクと考えて良いものです、
はい、
上から順に年齢、性別、うん、身長、体重、
うん、
骨折歴とご両親の股関節の骨折歴、
へ
ーから飲酒喫煙、
はい、
とステロイドの内服、うん、関節リウマチ、続発性骨粗鬆症の有無という項目になっています、う
ん、はい、でそれぞれ当てはまる項目を11項目入れていくと、これから10年の間の骨折発生率が表示される、
はい、そうですね、
ということですね、
はい、
はい、
じゃあまずこの項目一つずつ見ていきたいと思います、
はい、お願いします、
はい、まず年齢と性別ですね、
はい、
あの先ほどおっしゃられたように、皆さんのイメージされているものです、年齢はだいたい40歳頃から骨粗鬆症が増えてきます、
はい、思ったより早いですね。
そうですね、
はい、
そして、女性は男性の 3,4 倍なりやすいです、
うん、はい、
骨の量を保つには女性ホルモンが必要なんですね、
はい、
で閉経で急激に減少することによって骨の量が低下してしまうというのが、まあ、一つの原因になります、
はい、
ただあの男性でも女性ホルモンが関わっています、
うん、
男性ホルモンから女性ホルモンを作り出して骨を保っているので、男性ホルモンが年とともに徐々に減っていくと70歳頃には5分の1の人が骨粗鬆症になっていて油断はできません。
はい、
男性で骨粗鬆症が少ないのは成長期に作られる骨の量が女性より多いので、年とともに減っていっても骨粗鬆症のレベルまではなりにくいということ、
はい、
あとは男性ホルモンが急に低下しない、急激に骨量が低下するような妊娠とか出産、閉経というこういうイベントがないので、まあ、あのなりにくいというふうに言われています。
うん、なるほど。あの項目のところに身長や体重を入れるところもありますね。
はい、こちらはですね、小柄な人や痩せている人というので、骨粗鬆症のリスクがありますので、この身長体重を用いて、まあ、BMI も計算されていたりするんですが、そういったものを評価しています、はい、
うん、
小柄な人の場合はもともとの骨が小さいのでカルシウムの貯蓄量が少ないということがあります、う
ん、はい、
また痩せている人では、若い人であればダイエットや低栄養によって成長期での最大骨量がそもそも少ないとか、中高年であれば筋力低下や運動不足によって力学的負荷が少なくなって骨量が減少してしまうということがあります、う
ん、はい、
小柄な人と痩せている人どちらも低体重と言えますので、うん、これは体重と年齢だけを用いた骨粗鬆症リスク評価ツールというものもあります、
はい、
とフォスタFOSTA という指標で、フラックスよりもさらに簡便な指標となっています、
はい、
これもフォスタ骨粗鬆症というふうに検索していただくと出ますので、一度計算していただければなというふうに思います、
はい、こちらもご自宅で自分自身で調べることができるツールですね、
はい、
FOSTA FOSTA こちらで検索していただくと出るということです。
はい、
はい、
ただですね、痩せていなければじゃあいいのかということですけれども、うん、 過剰に太っている人というのもやっぱり安心はできません、
はい、
後でお話ししますが、生活習慣病は独立した骨折リスクとして知られているので、太っているのも実は問題となってくることがあります。
ここでじゃあ身長と体重を正確に入れて調べていく必要性がある、はい、ということですね、はい、先生自分の、ね、骨折歴を、はい、まあ、記入するところもあるんですが、はい、これはまだ分かるんですが、はい、ご両親の骨折歴もこう書くところがありますよね。
そうですね、
はい、
ご両親に股関節の骨折歴がある方というのは、
はい、
体質や生活習慣が似ていて骨折リスクも似ているというふうに考えられているからです、う
ん、なるほど。
これはまあ単純に遺伝ということではちょっとなくて、正確な遺伝という意味ではないんですけれども、うん、やっぱりそういう体質のまあ似通ったところとかそういったもので、起こる確率が高くなると言われていますのでご注意いただきたいと思います。
はい、他にも項目がありますね、
はい、
ステロイド内服、
はい、
関節リウマチ、はい、などなどですね、
はい
はい、
こういった、骨粗しょう症になりやすい病気とか、うん、あとその治療で使われている薬剤が骨粗しょう症になりやすいといったものが あります、
はい、
またその他にも胃を切除した方や、うん、胃薬でプロトンポンプ阻害薬という胃酸分泌抑制薬を使っている方というのは小腸でのカルシウム吸収が悪くなって長期的には骨粗しょう症になると言われていますので、
はい、
慢性的な病気をお持ちの方はご自身の病気が骨粗しょう症を引き起こしやすいかどうかというのは一度ご確認いただければと思います、
うん、なるほど、わかりました。飲酒や血菌タバコなんかも骨には関係があるんですか？
そうですね、おタバコ、お酒もカルシウム吸収が悪くなる原因とされています、
はい、
まずおタバコの場合ですね、それそのもので胃での胃や腸でのカルシウム吸収悪くなるんですけれども、うん、長く喫煙されている方の場合 COPD、
はい、
慢性閉塞性肺疾患というものになることが多くて、この病気そのものがさらに骨粗しょう症リスクを高めるというものになります。
へ
え。お酒の場合はこれも胃腸での吸収障害のほかに利尿作用でカルシウムが出ていってしまうとか、
はい、
あとは胃を悪くして胃薬を飲みながらお酒を飲んでしまうといった場合、うん、ここでプロトンポンプ阻害薬を常用している方は骨粗しょう症リスクがやはり高まります。
なるほど、はい、イメージでやっぱりカルシウムは骨にいいという
のも、そうですね、
今のお話を聞いているとよくわかりますね、
はい、
はい、
先ほどお話しした生活習慣病のお話ですね、
はい、
糖尿病、高血圧、動脈硬化、腎機能低下と今出た COPD、うん、こういった生活習慣病は骨密度はあっても骨の質が悪くて、そのために独立した骨折リスクであるということが分かっています、
はい、
なぜそうなるかというと、これは全身性のコラーゲンの過剰老化が起きて、
うん、
で骨のコラーゲンにほころびが起きて骨密度が高くても骨の質が悪い、それで骨粗しょう症になるという、ものが考えられています。
うん、こうやってお話を聞いているとますます、すぐにでも骨がねいい状態になるようにしなければいけないと思うんですけれども、イメージでは牛乳飲んでカルシウムを蓄えればいい状態に保っていけるのかななんて思うんですが、まず基本的な基本、先生、骨ってどうやっていい状態保っていってるんですか？
はい、これは骨は常に新陳代謝をしています。
はい、
まず最初骨がどんどんできてくる時期というのは成長期ですね、
うんうん、
骨がどんどん作られて増えていって、
はい、
で大体20歳前後で最大骨量、一番骨ができるという状態に達します、
はい、
で成人した後は骨は常に新陳代謝されて、古い骨を自分で壊してそこに新しい骨を作ることによって良い骨を保っています、
はい、
古い骨を壊すスピードに新しい骨を作るスピードが追いつかなくなったりとか、うん、あとはどちらのスピードも遅くて新陳代謝が進まなかったりすると骨の量や骨の質が低くなって骨折しやすくなるというふうになります、 骨の強さというのはまず骨の量、つまり骨密度のことですね、
はい、
これとあと骨の質、うん、これは骨の構造とか骨の新陳代謝による質ですけれども、この量と質の2つが、良い状態になったら骨が強くて骨折しにくいという状態になります。
はい、
これにはたくさんの要素が関わっていまして、カルシウム、ビタミン D、ビタミン K、女性ホルモン、副甲状腺ホルモン、あと加齢や生活習慣病による酸化ストレスなど、こういった要素がたくさん関わってきます。
じゃあ私の認識している、まあ、例えばですけど牛乳を飲んだり、小魚で骨をちょっとねこう美味しくいただいたりすることで、カルシウムを体に入れることで骨粗鬆症を予防したりとか骨折を予防することができるのかなっていうイメージあるんですが、うん、はい、先生どうですか？
そうですね、カルシウムよくね、乳製品とか小魚とかそういったものでカルシウムを補えばいいんじゃないかって皆さん言われるんですけれども、うん、はい、カルシウムだけではだから骨にならないんですね、
うん、
また数字としてもカルシウム摂取だけでは骨折リスクが減らないということも分かっているんです。
はい、
紫外線は怖い面もありますが、適度な日光は骨にはとても大事になります。
はい、先生栄養としてカルシウムとかビタミン D のサプリメントってありますよね。
そうですね、サプリメントで補うのもいいんですけれども、はい、大量に摂りすぎているとそれによって、副作用が出てきてしまうということもありますので注意が必要です。健康情報巷にたくさんありますけれども、何事も過度なやり方というのはその弊害が生じますので、ほどほどに、いろいろ試していただきたいなと思います。
はい、わかりました。先生他に骨折予防ありますか？
はい、体の内側から順にですね、まず骨折しにくい骨作り、そして転びにくい体作り、あと体に応じた環境作りというふうに考えていただければいいと思います。
はい、
骨作りについては今までお話ししてきたものの他に、あとは必要に応じて治療薬を用いた骨粗鬆症治療を行います。
はい、
転びにくい体作りはやはり運動が必要になります。重力による負荷は骨密度を上げるのに重要なので、若い人からご高齢の方まで、とてもいいものになります。
はい、
例えば背筋を鍛えることで圧迫骨折の予防につながったり、あとは筋力を高めたりバランスを高めたりすることで転倒しにくくなります。
はい、
現在日本ではロコモ体操なども進めていますので、ぜひ参考になさってください。
はい、激しい運動ではなくて筋肉を鍛えていくという運動ですね。
そうですね。
はい、
次に環境づくりなんですけれども、分かりやすいところで言えば格好悪くても杖やシルバーカーを使うといったことが思い浮かぶと思います。
はい、
まさに転ばぬ先の杖ですね。
そうですね、転んでしまっては骨折してしまいますもんね。はい、
また実は転倒は家の中が多いんです。
意外です。
そうですね、
はい、
骨折する場所というのは自宅内での発生が半数以上、
はい、
中でもリビングや寝室が圧倒的に多くて、次に階段とか廊下、庭というものが順にあります。
はい、
受傷の仕方は8割が転んで受傷していまして、転ぶというのは部屋の段差でつまずくとか、電気コードに引っかかる、
はい、
絨毯の縁とか畳の縁につまずく、床で滑る、夜トイレに行こうと起き上がってふらつくなどです。
はい、
バリアフリー住宅も増えてきましたけれども、家具の配置とか手すりの設置とか自宅環境を整えることも必要です。
今日は骨粗鬆症について知り骨折を予防しようというお話を渡辺先生にお聞きさせていただきましたが、先生最後にリスナーの皆さんにお話をお願いします。
はい、骨粗鬆症を、自分が、なってるかどうかっていうのはやっぱり、一度確認しておいた方がいいと思います。
はい、
骨粗鬆症の検査としては骨密度検査があります。検診などでかかとの超音波検査を受けたことがある人は多いのではないでしょうか。これはスクリーニング、ふるい分けの検査としては安くて簡単でとても良い検査なんですけれども、現在骨粗鬆症の診断基準にはレントゲンを用いたデキサ法という方法で腰椎と大腿骨筋維部を測定することが推奨されています。
はい、
当院では今年の4月よりこのデキサを用いた検査機械が導入されまして、
はい、
10月からはかかりつけの先生から直接予約を取って検査できるシステムが開始されました、
はい、
ぜひかかりつけの先生に相談して骨密度検査を受けてみてください、
はい、
そして、その数値やご自身の状況に応じた骨折予防を行っていただきたいと思います、
うん、先お話しいただきましたのは西宮市立中央病院整形外科渡辺真紀夫副医長にお話を伺っていきました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
中央病院のワンポイントセミナー、お問い合わせは西宮市立中央病院まで、 0798-64-1515 64-1515 です。この番組は西宮市の提供でお届けしました。